サグロ記の7章を読みました。このエズラ記の7章には初めてこのエズラ記の名前が聞かれているエズラが登場いたします。神殿が完成し、そして数十年を経てその神殿にエズラがやってまいります。このエズラがこのエルサレムにやってまいります。その時にペルシアの王はアルタクセルクセスという王様でありまして、この王様がこのエズラにもうありとあらゆる便宜を図ってですね、このエルサレムへと送り出します。まあ驚くほどの便宜を図ってですね、このエズラをイスラエル、エルサレムへと使わします。このエズラという人物がどういう人物であるかというと、7章の10節にこうあります。エズラは主の律法を研究して実行し、イスラエルに掟と法を教えることに専念した。まあ学者であったということですね。本当によく主の律法を研究していた。だけどもこのエズラの場合はイエス様を十字架につけたあのファリサイ派や律法学者たちのようではありませんで、この知識によって高ぶるのではなくて、この律法を研究すれば研究するほど主の御前にへり下っておりました。まあ、同じ知識を得てもですね、似て非なる道を人は進むのだなと改めて私たちはここから確認することができます。主の恵みとしか言いようがないですね。主の律法を研究して実行し、でもこの実行したといってですね、エズラは自分がこれをしました、あれをしましたとは考えません。また研究して知識を積み重ねたからといって、あのことを知った、このことを知ったというふうに知識を積み重ねていきません。神様を知れば知るほど、神様の教えを知れば知るほど、彼が確認したのは自分が主のもとにいるということであります。繰り返しそのことを示すのがこの7章に出てくる主の御手という言葉です。7章の6節を見ますとこうあります。エズラはイスラエルの神なる主が授けられたモーセの律法に詳しい書記官であり、その神なる主の御手の加護を受けて求めるものをすべて王から与えられていた、ね。まあ、これは本当に文字通り神様の御手から受けたんだという非常にシンプルな信仰を持ってですね、すべてを受けていたということです。こう不思議なことが起きているわけですね。王様がこのエズラというものを認めてですね、もちろん認めていたでしょう、このエズラをですね。またエズラという人を信頼もしていたでしょう。だからエズラに大変な便宜を図り、助けを与えて責任を託してこのエルサレムへ送り出していくわけですから、だから随分認められていたんだけれども、でもそれによってエズラは決して自分を見失いませんでした。この自分を見失わなかったというのは、神様の御前でも自分を見失わないということです。どんなに王様から認められても、どんなに大きな権限を託されても、これは主の御手の加護を受けてこのことがあるんだということを見失わなかったということです。だからエズラが得ていた知識は本当に神様を知る知識ですね。神の霊に導かれて御言葉を学ぶことによってだけ私たちのものとなる知識であります。 こういうふうに聖書を本当に学ばなければならない。これは本当に神様の恵みです。聖書を通して神様を知れば知るほど減り下る、こういうふうに聖書を学ぶことはですね、本当に神様の恵みです。そして減り下れば減り下るほど神様を褒めたたえて、神様の守り助けをますます見ていく、こういうふうに学ぶ誠の学者だったとですね。そして実際神様は惜しみなくこのエズラをこう助けてるわけです。助けている。まあ、ずっとこのアルタクセルクセス王の命令が続いておりまして、これを繰り返すことはいたしませんけれども、大変な権限、大変な助けを与えて、このエズラがエルサレムへ送り出されていく。このアルタクセルクセスという王様からですね。だけども、このように自分にこのアルタクセルクセス王のおとり計らいがなされているんですけれども、エズラはこのアルタクセルクセス王がこれを与えてくださったと、ここにとどまらない。王様をもちろん敬うでしょう。王様の助けを感謝するでしょう。だけどもここでとどまらない。そのアルタクセルクセス王もご支配なさっておられる大いなる神様を見失わない。天地万物を作られて、それ以来ずっとですね、その民を導いてきた、その歴史の中でご自身を表してくださった神様を本当によくわきまえながら、その神様を仰ぎながら、このアルタクセルクセスという王の前にいるわけですね。27節を見ますとこうあります。私たちの先祖の神主は褒めたたえられますように、ね、私たちの先祖の神主は褒めたたえられますように、主はこのようにエルサレムの神殿を栄えあるものとする心を王にお与えになり、王様がこのアルタクセルクセス王にこの心を与えたんだというわけですね。ここには全然自分自身に対する思った心が差し挟まれていません。自分が認められたとかですね、私がこういうふうに王様と話をしたりですね、自分がここまでこういうふうに歩んできたから王様が自分を認めて、もちろん神様の恵みもあるんだけれども、王様が自分を認めたから、これを一寸たりとも差し挟んでいません。これが本当に聖書を学ぶということですね。恵みです。こういうふうには学べないと思います。私たちははっきり言ってですね、私も恥ずかしいことですが、こうやって聖書の御言葉を取り継ぎながら、この聖書の御言葉を語って説教がよくできたとか言われればですね、内心やったぞとこう思うところがないとは言えません。まあないとは言えませんどころか大いにあるかもしれませんね。本当に情けのない話です。でもこのように学んだら祝されないということ。本当に聖書を学んだならば、これ人からどうこうではなくてですね、人からどうこうではなくて、自分の中に神様を褒めたたえるその心がますます全てとなっていくことこそ本当に学んだということだと言います。聖書を学んでそれを教えて誉れを受けたり、あるいは聖書を学んでそれに従ったら、その聖書が語っている事柄が実現したといって、それ自体はいいことなんだけれども、そこで自分というものがのこのこ出てきてですね、私がこのようにしたからこのことが起きたんだと自分の誇りをそこに差し挟むようであるならば、これはここで神様の祝福を得ているエズラとは似ても似つかない姿です。祝されません、そのような学び方では。もうエズラはもうシンプルに主を褒めたたえてですね、本当に主はこのような心を与えてくださったんだ。まあ、このように主を知ったならば、さらにこれからの歩みにおいても心強いことと思いますね。 まあ、人々はそのような絵面を見て、なんて絵面ってのは信仰の深い人なんだ、強い人なんだと褒めるかもしれませんが、でもさらに絵面は主への感謝を持って、そのような人の誉れは受けません。本当の信仰は人の誉れを受けません。人の誉れを自分の中に引き受けたりしません。まあ、変な言い方に聞こえるでしょうが、後で改めて主イエスキリストのことを覚えながら学び直します。本当の信仰は本当に人の誉れを引き受けません。エズラの言葉はこう続くんですね。私には王とその参議官、その全ての優れた高官の行為を受けるようにしてくださった。私は我が神なる主の御手の加護によって勇気を得、イスラエルの中で私と共に登っていこうとする頭たちを集めた。我が神なる主の御手の加護によって勇気を得たんだ。自分がこのようにですね、大しく、それこそヨシュア、あるいは主に用いられた者たちにしばしば主がですね、語ったことは強く大しくある。このように大しく主を信じていられるのは、これは主が私を守ってくださって、また私の心も守ってくださって、勇気を与えてくださったんだというわけです。これが本当に信仰の幸いであります。先ほどのことに戻りますが、ここには本当にエズラが自らを誇るそのような思い差し挟まれています。また人の誉れを受けるに値する人物です。本当にすごいことが起きたと言ってエズラが誉れを受け、またエズラと共に行動した者たちが自分たちを誇って誉れを受けてもおかしくないような、まあ、どんなに誉れを受けてもですね、おかしくないようなことがここに生じています。わあ、本当にかつての時代にも主の民が大勢いた。だけどもその主の民は神様から厳しい裁きを受けて、自分たちは今こうしてバビロンからこの地へ来て、神様から祝福を受けて、かつての先祖たちよりも優れたものになったぞと、そのように誇ってもおかしくない。そのような誉れを人々から要求してもおかしくない。そのような姿をしているんですけど、そんなことはもうどうでもよいことになっています。主の御手なんだと。全ては主の御手なんだと。もう主の御手の動きにですね、心を奪われたかのように、そのように御言葉を学んでいるわけです。でも、このようなものでなければ、本当の信仰を持てないとイエス様は教えてください。ヨハネによる福音書の5章です。このことを確認して終わりましょう。ヨハネによる福音書の5章41節、こうあります。ヨハネによる福音書の5章の41節、私は人からの誉れは受けない。これです。まあ、すごい言葉ですね。どこにこういう人がいるだろうか。これこそ人のこと、イエスです。この方の霊を受けて歩むクリスチャンも、その本当の強さはですね、ここにあります。人の誉れを受けない。人間的には無理ですね。ダメだダメだと言われてですね、元気を出せ勇気を出せと言われても、どっからその勇気が出てくるかと思うわけですけれども、でもそれでも勇気が出てくるから望みがある。一体あなた方はなんでこのような勇気が出るかと、人々もその人の望みを聞きたくなるわけです。私は人からの誉れはいけない。キリストもそうですね。キリストもそうですではねではなくて、ここが源ですから、 本当にキリストは人の誉れによって自分の歩みが左右されていません。人々が集まってこようが、人々がついてこようが、人々が本当に褒めそやしてついてこようが、あるいは人々がなんてひどい言葉と言って離れていこうが、そういうことをイエス・キリストの行動を全然左右していません。行くべき道をこう言ってるわけです。本当の強さです。人の目には弱いように見えるけれども、そこに本当の強さがあります。そして44節を見るとですね、こうおっしゃいました。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。人の誉れを問題としているようであるならば、神様を信ずることはできないということです。本当に信ずることはできない。唯一の神を信じてですね、このイエス様を十字架につけた者たちもですね、唯一の神を信じて、もしこの唯一の神以外のものを拝めと言われたならば、殉教する用意さえあったんですね。だけどもその覚悟を持ち、その強さを持っていた者たちが、この人の子を十字架につけるわけです。まあイエス様を十字架につけた者たちが皆そのようなものだとは言えないでしょうが、でも少なくともその後、主のしもべとされたパウロはですね、もし唯一の神を否定せよと言われたならば、そこに命を投げ出す用意もあったと思います。でもそのような仕方で従っていた者も、このイエス様のように人の誉れは受けないとは言えなかった。また互いの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れを求めないあなた方にはどうして信じることができようか。まあ、改めて彼もですね、イエス・キリストの霊を受けて、そしてイエスというお方を本当に知ったときに、その十字架の死を、そして復活の死を、そしてこの世の死を救い主としてお送りくださった神様を改めて知ったときに、自分の信仰が本物だったか、本当に信じていたか、もう心の底から吟味せざるを得ませんでした。そして自分はもう捕らえられているんだと、まだ捕らえたとは言えないが捕らえられているんだと、そして捕らえたいんだと、キリストの苦しみさえ預かりたいんだと、そして復活に本当に預かりたいんだと、本当に神様の御前でキリストのように生きたいんだと、まあこのように導かれてまいりました。聖書の御言葉が、そして神様の霊がどのように人をですね、生かすか、計り知れない姿であります。エズラの中に私たちは、聖書を本当に学ぶ人の真の姿を見ることができようと思います。だけども、そのエズラをさらに一層鮮やかに、私たちに示すのはイエス・キリストの姿であり、そしてまたキリストの霊を受けた人々はエズラにも勝ってなお一層主の御前にへりくだって主を学ぶようにと知るようにと、実は大変な力をいただいている者たちであります。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。神様、あなたが使わした使徒パウロが祈ったその祈りの言葉を、私たち自身のためにあなたの御前に捧げます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、 主よ、今日から始まる1週間の一日一日において新たにあなたを知り、あなたの御前にへり下ってますます主を褒めたたえて幸いであるように、喜びと感謝と祈りの中を歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の448番です。
Hold on.